ペットの避難どうしよう。ペット防災担当大国智子がやってまいりました。
さて始まりました。
はい、
ペットの避難どうしようということで、
はい、
京極学自主防災会ペット防災担当の大国智子さんにお越しいただきました。
こんにちは。
こんにちは、大国さん、お久しぶりですね。
ね、ほんとほんと
ね。いかがでしたか、この2ヶ月ぶり。この
間に2ヶ月ぶり、はい、愛護フェス、うん、終わり、
はい、
で自分が参加するその講師、まあ、今日のネタなんですけど、うん、それも準備して終わり、
う
ん、で今に至るんですけれど、
お疲れ様でした。
妙に忙しい
すごいですね本当にね。
ね、
わ、いやでもね、そうやって、うん、ペットの防災について、
はいはい、
いろんなところで、まあ提供し情報を得て、うんうんうん、そしてこのコーナーでお話しいただける、はい、ということは大変ありがたいことです。
いえいえいえ、ね、私もね、なんだろう、資料を整理したりとか情報を収集するのにも勉強になるし、あと、いらない情報とかもね、全部捨てたりとかもしないといけないし、古いまま持ってても意味がないんで。
確かにね、更新していかないと。
そうそうそうそう、だからこうやってラジオで話させてもらうのはすごいいい機会なんです。
ありがとうございます。
とんでもない。
そう言っていただけると嬉しいですね。そんな中、今日は先ほどちらっとねお話しくださいましたけれども、はいはい、
そうそう、
このつい先日ですよね。
あ、そうです、10月の26日に、うん、ペットクレートトレーニングっていう、はい、なんていうのかな、まあ、実際講習会なんですけれど、
はい、
座学と、うん、まあ、実際にペットをクレートに入れてみようっていう、そういう練習をする会を、はい、まあ、講師として呼んでもらって、うん、
はい
はい、やったんです。
へー、わ、うん、でもこれ私も受けたかったです。今はペットおりませんが
はいはい、はい、
やはりこれ大切だと思うので、
そうですね、
詳しく聞いていきたいと思います。
は
い、
ちょっと報告みたいな感じなんですけど、
はい、
ちなみにその場所っていうのが、うん、私も最初その、ね、主催される方たちから聞いて、そこでっていう感じだったんですけれど、
どこですか？
京都大学の熊野寮のグランド。
熊野寮のグランド？
そうそうそう、陶水会さんありますよね。
はい、
そこのそばの、
っていうか熊野寮とペットとどう
ねえ、ね、そう、どうしてもどう言ったらいいかな、そのスペースの問題もあって、
はい、
まあ、ちょっと野外にはなるんですけれど、
うんうん、
まあみんなが集まって、まあ、できる場所を、はい、探していただいて、じゃあ熊野寮さんの寮長さんなのかな、
はい、
うん、から、まあ、こちらいいですよっていうお話を、まあ、その団体 の, 皆さんのスタッフの中で、情報をいただいて、まあ、それで決められたみたいなんです。はい、私も実は一回見学に伺ったんですけれど、中まで入らせてもらって、
まあ、
そう、楽しかったですよ。
そうなんですね。
あ、こんななってんだみたいな。
私も入ったことはないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、ペットと一緒に受ける講習となると、ペットと一緒に参加するわけですね。
そうです、そうです。だからそのグランドにペットが入ることっていうのも、うん、会議で、まあ、確認をしてもらって、
はい、
でそれで OK いただいて、はい、そうなんです。いろいろ準備もきっと大変だったんだろうなと思うんですけれど、
そうでしたか。
そうそうそう、
ま, またね、不思議なご縁で
本当に
ね、
そう、
わ、
この機会に入れるんだっていう、
ね、
本当感じだったんですけど、
うん、
ま、なんていうのかな、講習会で、
はい、
その参加してる方たちに伝えたかったのが、
はい、
ま、クレートのトレーニングの方法と、うん、あとね、ま、うち の, そのロハも一緒に、愛犬のロハも連れてったんですけれど、
はい、
ま、彼女にとっても初めての場所だし、うん、あと皆さんにとっても、うん、ペットにとっても初めての場所 うん、でそういうところでその、まあ、ちゃんとそのクレートに入れるかどうかっていうのって、うん、まあ、言ったら状況としたら避難所とほとんど似たような状況なんですよね。
そうですね、確かに、
うん、だからあの初めての場所でクレートに入る練習っていうのをペットにやってみて、うん、まあ、その反応をちょっと見てもらって、はい、じゃあその子にどんな訓練が必要なのか、
うん、
あとまあ実際入れたらね、入れたことの確認ができるので、
ええ、
まあ、そういったその飼い主さんたちに実地で、
はい、
体験してもらうっていう、
うん、
そういうことをちょっとできたらなと思ってやりました。
なるほど、あの、うんうん、ちなみにあの愛犬のロハさんはもちろんのこと、はいはい、皆さんやはりそうやって参加されるっていうことは、うんうん、ペットとのそのペットのトレーニングであったりとか、はい、そういうペットを守るべきことを日頃から意識しておられる方が多いと思うんですが。
そうですね、あの実際にどう言ったらいいかな、
うん、
飼い主さんにやっぱり聞くと、
はい、
まあ、それ私のトレーニング先の方もそうなんですけれど、
ええ、
その防災のためにハウスの訓練をしないとっていう風な方たちって、うん、結構少数なんですよね。
あ、そうなんですね、まあ、とにかく日頃の生活として、
う
ん、
そうそうそう、そうで、あのハウスを置いてたけれど、うん、結局入らなくなったとかあるある話なんですけど、物置
代わり
になっちゃう、中にその閉じ込められてしまう怖さが本人にあって、うん、でそれでちょっと入らなくなりましたっていう方もいらっしゃるし、あとその、まあ、クレートっていうのが持ち運びができるものなんですよね、うん、
はい、
で、まあ、プラスチックの、まあ、上下がちょっと分かれて、まあ、表に扉がついてるものなんですけれども、
はい、
まあ、そういうクレートの中で扉閉められると、まあ、落ち着きがなくなっちゃって、
うん、
カリカリカリカリ外出してっていう風に言っちゃうもんで、まあ、それで諦めましたって方もやっぱりいらっしゃったりして、実際あの手こずってらっしゃる方が多いかなっていう印象ですね。
なるほど、うん、そういうものなんですね。じゃあ、うん、お家でやっていてそういう状況になるということは、
はい、
やはりその慣れない環境で他のワンちゃんたちもいるとなると、うんうんうん、かなりこれは難しかったんじゃないんですか。
そうですね、で、あの落ち着くまでがだいぶやっぱり時間がかかったんですけれど、うん、落ち着きさえすれば、うん、そこがいい場所で中におやつ仕込んだりとか、
ええ、
まあ、その子にとってあのいいことが起きるような仕込みを飼い主さんにしていただくんです、
う
ん、で、まあ、1時間半ぐらいの講習会で本当最後に中にスッと、あの入ってくれたワンちゃんがいたりとか、
はい、
うん、あの本当に扉開けてみんなが頑張れ頑張れって言って中に入ってくれるワンちゃんももちろんいましたし、
うん、
あとその日常的にそのクレートトレーニング実際にされていて、あの車で移動されるのにも、
はい、
あのクレートの中に入れて、
うん、
あのできてる子が新しい場所に来た途端ちょっと入らなくなっちゃったりっていう風なケースもありました。なんで本当に三者三様もみんないろいろだったんで、あのいろんなパターンがやっぱり現場で見れたことが、うん、飼い主さんたちにとって大きいあの、うん、経験だったんじゃないかなと思います。
そうですよね、うん、確かにあの避難所となった場合、
はいはい、
本当にいろんな方の声も飛び交えば、うん、あのいろんな匂いが
そうそうそう
一箇所に集中してくるわけですもんね。
そうなんです。だから、うん、あのね、ご存知の通り熊野寮って、ね、あの丸太町通り沿いにあって、うん、
はい、
でなおかつバスも通れば
多いです ね、
ね、うん、で講習会中に一回救急車が通ったりしたんで、
はい、
そこはやっぱり犬たちピリってするんです。
お
あのどこからの音で何があったのか大きい音だしっていうので緊張が走ったりとかしてたんですけれど、うん、あのそういうなんていうのかな、慣れない場所で、
うん、
まあ、その緊張感がある中でハウスのクリーニングをするっていうあの非常にレベルが高い、うん、あの状況なんだけれども、
はい、
落ち着きさえすれば中入ることができるっていうことも実際その見てもらってよかったなっていうふうに思います。
なるほど、じゃあ、うんうんうん、落ち着かせてあげるっていうところからのスタートなんですね。
そうだから、なんていうのかな、 放置しておくことと、うんうん、あと飼い主さんが緊張しないっていうか、うん、リラックスする、
はい、
っていうことも実はすごく大事で、
うんうん、
あの甲高いあのなんとかちゃん大丈夫よ大丈夫よっていうふうにもう四六時中言い続けるんじゃなくて、
はい、
あのそのまま放置して、うん、あのこっちに来たら撫でてあげて体をねちょっとマッサージしてあげたりとか、
うん
まあ、ゆったりとちょっと過ごせるように、うん、あの飼い主さんに関わってもらったら、うん、あの講習会の結構終盤になったら犬たちがあのそわそわずっと歩いてたんですけれど伏せしてあの飼い主さんの足元にいたりとか、うん、あの違う飼い主さんの足元にいたりとか
間違えてる可愛いですね、
うん、そういうこともちょっと起きてたんでこれはもうハウスのタイミングだなっていうふうにも思ったんで、で実際入れてらっしゃった方もいらっしゃったんで
おおすごい
そうそうそう
か、ね、やっぱりその飼い主さん自身があの落ち着いて冷静にならないといけないんですね。
そうそうそうそうそう、あのそこもすごく肝心なんですねっていうふうに感想をおっしゃってた方もいらっしゃって、
うん、
あのそれはすごく大きな気づきでしたっていうふうに言ってくださったのが、うん、私はすごく嬉しくてそうそうそうなんですよって言って
うん、なかなか難しいですよね。あの自分の、ねまあ、我が子みたいに大切にしてる子が言うこと聞かないとなったら、はいはい、早くこうしなさいああしなさいってなっちゃいそうですもんね。
そうそうそう、あの例えば特にその災害の現場とかになると、うん、飼い主さんがその避難する準備をしたりとかもしないといけないので、
ええ、
あの実際はとんでもなく焦って大変な状況の中、うん、そのペットをクレートに入れるっていう風なことになると思うんですね、
うん
うん、でもちょっと落ち着けってなって声の出し方を少し変えるだけで、はい、例えばあの犬の方が、ねうん、ちょっとこっちを見てくれたりとか、うん、注目してくれたりとかあとあハウスしないといけないんだなっていう風にスイッチ入れてくれたりっていう風なきっかけになるかもしれないんで、
うん
うん、やっぱりその落ち着こうっていうスイッチを飼い主さんに入れてもらうのは、うん、やっぱああいう訓練の現場で体験してもらって学んでもらうのが一番だろうなっていう風には思います。
なるほど、でもこれはね実際にその訓練を経験してみないことにはわからない部分、
ね、そうですそうです、
う
ん、であの自分の意向はできると思っててできなかった子もいれば、
うん、
あのできないと思ってた子が実際できるようになったりとかっていう風にもいろいろね三者三様本当に反応は様々なので、
うんうん、
やっぱたくさんの方に経験してもらって、うん、で感じてもらってどう対応すればいいかあの、うん、ハウトゥーのことではなく、
はい、
あ私が落ち着かないとっていうところを、
うん
うん、気づいてもらえるような講習会ってやっぱちょっと必要なのかなとは思いますね。
なるほど、
あの特にペットを飼ってる飼い主さんにして、
うんうん、実際その、ね、環境とかによってそのペットたちがうまくハウスに入る、はい、入らないっていうのは、
うんうんうん、
もうそうやって経験されたと思うんですけれども、はいはい、実際そのハウスの訓練をする時のそのコツとかってあるんですか？
ね、あのまずペットの好みとか特徴ですよね、
は
あ
うん、
あの新しいところに行くとそわそわするとか、
はい
うん、あのそういうその子の行動の特性みたいなのを、うんまあ、知っておいてもらうってことがまず第一 で、
うん、
で例えば好みっていうのはあの今回私3つ の、 あの好きなものを出してくださいっていう風にお話をしていて、
はい、
1つ目がいつも使ってる好きなやつこれ3番目ね、
うん、
で2番目は、うん、特別、
うん、
あの揚げてるもの、
うんうんうん、
香りが強くて香ばしくて、
はい、
非常に美味しくてっていう、
うんうん、
で1番目は、
うん
今まで揚げたことのないスペシャルなもの
へえ、
はい、でその3番あの3つ の、 その好きなものを使って、
うん、
3番目でハウスの中に入れる、
うん、
で3番目を犬の匂い嗅がせるあ、うん、犬に匂いを嗅がせる、
うん、
で中入ってるよっていうふうに誘導して、うん、中に入ってもらうそれができたら OK なんですよね、
うん、
で入ったらすごいねって言って2番目を揚げるんです。
ほう
でずっとその中に入ってますよね、うん、 で待ってくれている、うん、で時間ちょっとかけてみる、うん、すごいねすごいねって声で褒めて、うん、わーすごいねこの子にこんなに素敵なもの1番目をあげようって言って1番目あげる、
う
ん、で出てくるときは声かけない。
あーなるほど。
あの出るってことに動機がついちゃうんで中に入ってさえすれば、うん、3、2、1って美味しいものがもらえる。
なるほど。
で時間ずっと待ったら、うん、今まで見たことのないようなやつをもらえたりとかもするわけですよね。
いいな私もそういうのだったらハウスに入るんだけどな
ね本当にね、はいうん、そうそうそうそんな感じで、ま、あのノーマルに中に入れる子とかだったらそんなやり方でやるんですけれど、うん、あと特徴ですよね、あのクレートそのものを怖がるって子も中にはいるんです、うん、だったらクレートって上下に開く上下に分かれるってお話ししたじゃないですか、
はい、
まず下のケースの中に入れる練習、
うん、
で下のケースで寝られる練習、
うん、
で中でご飯を食べる練習、
うん、
だからそれを日常にして、
はい、
で慣れてきたなって思った時に上のカゴ上の屋根をつける。
パカですね。
そうそうそうそう、その時は扉つけない、
はい、
で中で過ごすことができるまでに、まあ、大体そうですね1ヶ月から2ヶ月ぐらいはかかるかな。
うん、まあ、そりゃそうですよね、嫌がってる子ですからね。であ
の音とかを極力出さないように、はい、立てないように、あのガチャガチャとかガタンガタンっていう音を犬に聞かせない、
うんうん、
だからあの扉、ね、つけてもらうんですけど扉もちょっと紐で固定しておいて、うん、開けたまんまにしておく。
あへそれぐらい敏感な子にはしてあげないといけないですね。
で中で落ち着いて、うん、あの寝ることができさえすればそれが実はハウスになってるんで、うん、ゆっくり扉を閉めてあげる、
うん、
ですぐに開けてあげる、うん、中で待ってて偉かったねと褒めてあげる、うん、出てくるときは声かけないですよずっと。
なるほど。
そうそうそう、そんな感じで鳴らしてあげる。
あーそう
そうそうそう、
これはちょっと次もし私のパートナーワンちゃんと出会えることができたら、うんうんうん、ぜひ大国先生に教えていただきたいです
それ2ヶ月前にも言われたか
も、もうすごくイメージしてるんですよ次こんなこと出会った場合はこんなトレーニングをしてとか
そうそうそうそうそう、
ね、
でもなんかやっぱり頭でイメージされてる方ってやっぱ結構多いんですけれど、
うん、
あのではなくて実際、ね、私もあの講習会たくさんやらないといけないなと思ってるのは、
うん、
あの実際そういうところを見てもらって感じてもらえるような、はい
うん
うん、そういう講習会いろんなところでやっていかないといけないなっていうふうに感じました。
いやでも改めてそのペットを、
うんうん
そのまあ、ハウスのトレーニングしっかりね、
うん、
あの覚えさせてあげることっていうの大切だなとも思いますし、
うん、
これやっぱり防災につながるんですよね。
そうですね、命を守る箱なので。
うん、うん、そうですよね。いやでもね、もし何か本当にあっては困りますけれども、
はいはい、
大きな災害が起きた時に
そうです、
その自分たちそしてペットたちの命を守るため の、 そのハウスの訓練、うん、箱クレート箱ですよね、うんうん、なのでそこにしっかり入れるっていう子に、ね、あの育ててあげないといけないなって思いました。
はい、
ね、
箱に入りさえすれば私たちは避難するための準備ができるんで、
う
ん、
そうですよね。
うん、飼い主さんの、うん、あの、まあ、命も助けることができる、はい、
そうですね、
うん、
いやちょっとね、
はい、
なんだかあのすごくイメージが湧いてきましたありがとうございます
とんでもないです。
はい、今日は京極学区自主防災会、はい、ペット防災担当の大国智子さんにお話をお聞きしてまいりました。はい、大国さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は1月ですね。
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。